今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の30章です。歴代史30章はじめに一節をお読みいたします。さてヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけた。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今我らはあなたを愛するゆえに、今朝御前に礼拝を捧げに参りました。どうかあなたが一人一人に報いてくださり、あなたの御声を聞かせてください。今取り次ぐしもべおよび聞く一人一人それぞれ通りよくして、あなた御座から流れ滴るその命の水を豊かに汲み、飲み、そして私たちのうちに豊かに取り入れることができますように、どうか助けてください。御霊が主教会に語れと告げられる御声に今聞く私たちでありますように、すべてを主をあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく悪い王の時代が続いていた最中において、このヒゼキヤという、久しぶりに良い王様が現れました。彼は本当に心を尽くして主により頼むことを心がけて、その統治の始めから、早速この主の宮を開いて主に礼拝を捧げるように人々に勧め、そして本当に大きな喜びが、この神の民の中にありました。で、そして本日のこの30章はですね、特にヒゼキヤが、杉越の生贄を捧げるということで、もう久しく杉越祭が途絶えていました。この30章の、後半に書いてあるんですけども、ソロモンの時代から、ね、この方、まあ、このような杉越の生贄が、捧げられたことはなかった。書いてあります。26節に書いてあります。ダビデの子ソロモンの時代からこの方こうしたことはエルサレムになかった、杉越祭という非常に、ユダヤ人にとって重要な祭りがずっとおろそかにされたまんま、ながしろにされたまんまでした。杉越祭、それは、身代わりの子羊の血が、その家の扉に、鴨居と紋帳に塗られて、そしてその中で自分の身代わりになってくれた子羊を一緒に食べるという、贖いについて、守りについて、清めについて非常に重要な祭りなんですけども、この杉越祭が行われるたびにイスラエルは、主がエジプトから脱出させてくださったということ、死と滅びの災いから救い出してくださったということを、年ごとに覚えるべきがずっと、ソロモンの時代からこの方なかったんですね。だからイスラエルがもうすぐにですね、堕落に走って死を忘れてということになりました。このほふられた子羊の血および、主が贖ってくださった、主が皆さんを買い戻してくださったということを日ごと覚えないものはもうすぐにですね、悪の道に走ってしまって、主に対する恩も、覚えないんです。杉越祭は主に対する恩を、忘れない、主がいかに素晴らしいことをしてくださったかを、それを覚える上でも、重要ですし、何より、血潮の贖い、とても重要な祭りです。今ここにいるキリスト者である私たちにとってもこの杉越祭、これは世々にわたる永遠の掟である、出エジプト記の12章に書いてありますね。 この出エジプト記の12章において主がこの杉越しの祭りを制定されたんですけども、出エジプト記の12章の14節、この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。永遠の掟としていよいよ言わなければならないのに、ソロモンの時代以降でその祭りが途絶えてしまっていた。本当にイスラエルはどんなに罪深いことを、ね、していたことでしょう。そして今私たちは聖餐式を執り行っておりますね。それがこの杉越祭に変わられました。なぜならイエス様こそが誠のほふられた子羊だからです。イエス様がほふられて以降、この、ね、旧約レビ記に規定されている動物を生贄として捧げる祭儀規定は、それはもう古いものとして破棄され、今やキリストがもうたった一回永遠の完全な贖いをしてくださったゆえに、私たちは、ね、この旧約のように羊を、ね、ヤギを、牛を殺したりすることありません。むしろ私たちはキリストが血を流され、肉を裂かれたことを、それを記念し、覚え、生産の中において、それを覚えて、パンと杯を飲むことをしております。ヒゼキヤは、この杉越祭を回復しようと呼びかけました。で、それで、この2節から、王とその司たちとエルサレムの全集団は第2の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。というのは、身を性別した祭司たちは十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったので、その時には捧げることができなかったからである。杉越の祭、通常、ね、正月の第14日に杉越の子羊をほふって、ね、祭りが始まるんですけども、しかし、ね、それができない場合、ね、旅をしているとかやむを得ない事情があって、その祭りを、ね、第1の月には祝えない場合は、ね、第2の月の方にそれを行いなさいって、ね、モーセがを通して規定されております。ですから、ね、この第2の月に捧げようって、ね、これ規定に従った行動だったんですね。身を性別した祭司たちが十分な数に達していない。また人々もエルサレムに集まっていない。そして、ね、第1の月はもう本当にこのヒゼキヤとその民は忙しかったんです。神殿の中から、この良くないものを取り除いている真っ最中でした、ね、第1の月の、ね、この、29章の17節を見ますと、ね、その第1の月の1日から第1の月の16日に、この主の宮の宮清めを、ね、ずっと行っていたからですね、できなかったんです。ですから、この杉越の生贄を、ね、第2の、ね、月に行おう。ね、そして、ね、この4節から見ますと、こうして王と全集団がこれを正しいと見たので、彼らはベールシェバからダンに至るまで、全イスラエルにお触れを出し、登ってきてエルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからである。本来杉越の生贄は全イスラエルが、ね、捧げなくてはなりませんということで、ヒゼキヤはですね、ベールシバからダンに至るまで、これはですね、南ユダ王国だけではないんですね。ダン、これは北イスラエル王国の最北端に位置する町です。ですから、ダンからベールシバまでという表現が旧約でなされる場合は、全イスラエルを、全土地を意味しております。実際、一節のところにもね、エフライムとマナセにも、ね、手紙を書いて、ですから南ユダ王国だけでなく、もう北イスラエル王国にも、要するに全イスラエルにこのお触れを出して杉越の祭りに呼びかけたんです、ヒゼキヤ。で、それで6節から、そこでこの衛兵は王とその司たちの手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに行った。 イスラエルの人たちよ、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そうすれば、主はあなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。あなた方は父祖の神、主に対して不信の罪を犯したあなた方の父たち、兄弟たちのようになってはいけません。あなた方が自分の目で見ている通り、主は彼らを恐怖に渡されたのです。今あなた方は自分の父たちのようにうなじの怖いものであってはなりません。主に服従しなさい。主が常しえに聖別された聖所に入り、あなた方の神主に仕えなさい。そうすれば主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません。アメン。で、このことがこの全イスラエルに布告されたんですね。実際に、ね、これ、その通りです。ソロモンが、ね、あの神殿を捧げる時の祈りの一番最後にですね、もし彼らが、ね、もう本当に主に対する不従順を、ね、それを繰り返して、そしてもう遠くの国に捕虜にされていってしまったら、ね、その場合のことも、ね、書いてあります。実際このもう北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされて、もうアッシリアによってトリコにされていってしまった後なんですね。ですからヒゼキヤがもうあなた方の中で、トリコにされていってしまった人たち、その者たちはもし主に対して誠実を尽くすならば彼ら帰ってくるでしょうって、ね、言いました、ね、実際にその通りなんです、ね、あの第二歴代史の、6章のところ、6章の36節からのところにね、ソロモンの祈りがありますね。第二歴代史の6章36から39のところに、もしね、遠い国に捕虜にされていってしまった場合、これこれのことをするならば、主が聞いてくださる、ね、ように、ソロモンが祈っています。36節から。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと言って囚われていった補修の地で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの見住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。アメン、ね、ですからいかにもう遠くの国に囚われていってしまった、ね、としても主に心を尽くして立ち返るなら、そしてこの主の宮に向かって祈るなら、主は豊かな恵みを施してくださる。実際ダニエルは、ね、それをしました。そしたら、ね、その後にこの、イスラエルは、ね、南ユダ王国の人々は帰ることができました。でこの、ね、北イスラエル王国の人々もうすでに、ね、捕囚、アッシリア捕囚にされて、ね、しまったり、もう本当にわずかな人たちしか残されていなかった、ね、どうしたか。このヒゼキヤが、この北イスラエル王国の方にもこの布告を、ね、出したんですけども、しかしですね、北イスラエル王国の人々は、ね、彼らを大部分嘲笑ったんですね。このヒゼキヤの、ね、さあ主の祭りに来なさい、杉越の生贄を一緒にほふって食べましょう、その祭りの呼びかけに対して北イスラエル王国はそれを、ね、物笑いにしてあざけって、ね、拒否したんですね。第二歴代史の30章の10節から お読みしていきますと、そのことが書いてあります。10節から。こうして、この衛兵は、エフライムとマナセから、ゼブルンの地に至るまで、町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにし、あざけった。大部分の人たちは物笑いにしてあざけりました。しかし、中には少数ながら、このヒゼキヤの呼びかけに応える人々もおりました。11節から。ただ、アシェル、マナセ、およびゼブルンのある人々は、へり下って、エルサレムに登ってきた。また、ユダには、神の御手が望み、人々は心を一つにして、主の言葉の通りに、王とその司たちの命令を行った。アメン。エフライムとマナセ、大部分の人々は、物笑いにしてあざけりました。けれども、アシェル、マナセ、ゼブルンのある人々は、へり下ってきました。神の国の、福音が、伝えられても、そして、この、杉越の子羊の血の中に入ってきなさい。その呼びかけを無視する者は、そのような者は、決してこの身代わりになってくださった子羊キリストのその恩恵に預かることはできないんです。ルカの福音書の14章にですね、天の御国の、王国の宴会に招かれた、人々の例えがあるんですけども、ルカ福音書の14章、15節から24節のところです。ルカによる福音書14章の15節から24節をお読みいたします。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。神の国での食事をする人という人がいるのだということをある人が聞いて、そんな人がいるんだったらなんて幸いなことでしょうねってイエス様におっしゃるんですけど、しかし神の国で食卓に預かる人は大勢います。条件があります。これは王の王たるお方の招きに応じた人です。招きは全ての人に対して実は布告されます。16節から読んでいきますと、するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあ、おいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが、皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰って、このことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不具の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。アメン。もうヒゼキヤの時代にまさにこのことが起こったわけですね。この杉越の生贄、これすべてユダの人々、要するにあらかじめ招かれていた人々は、イスラエルの人々です。このイスラエルの人々は杉越の子羊の生贄を食する権威が与えられ、あらかじめ招かれていたんですけども、しかし彼ら、こぞって断るんですね。この、ルカの福音書の並行箇所あるんですけども、 その他の箇所においてはこの王から使わされた人々をあざけったり恥ずかしめたり殺したり、そういうことまで、する人たちもいた。でこの王の宴会に、招かれていた人々がそんな無礼なことを働いたので、王はその者たちを滅ぼした、他の平行箇所にあるほどです。そういうわけで、この怒った主人は招かれていなかった人々、要するに異邦人たちですね、もう貧しい人や富貴者や、盲人や足ないをここに連れてきなさい、それで、連れてきた。まだ席がある、そしたら街道や垣根のところに出かけていって、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。もうですから、ユダヤ人がイエス様を、誠のほふられた子羊イエス様を拒否したゆえに、その子羊の宴会に招いたにもかかわらずそれをあざけったり拒否したゆえに、この宴会の招きは異邦人にまで、この日本人、韓国人、中国人にまで、及んだんですね。それで私たちはこの御国の宴会に招かれて、今こうしてこの御言葉の宴会に預かっているわけですけれども、この、ヒゼキヤの時代、人々はそれを、拒否した。まあ、もっともその中にはこの宴会に、心を悔い改めて、行った人たちもまたいたわけですね。その人たちはこの水越しの恩恵に預かることができます。で、この第二歴代史の30章の13節からお読みします。こうして多くの民が第二の月に種を入れないパンの祭りを行おうとエルサレムに集まった。おびただしい大集団であった。彼らは立ち上がり、エルサレムにあった祭壇を取り除き、すべての香の壇を取り除いてキデロン川に投げ捨てた。この投げ捨てた祭壇というものは、父アハズのその時代に築かれた異教の汚れた祭壇たち、それをキデロン川に投げ捨てたんです。で15節から、そして第2の月の14日に杉越の生贄をほふった。祭司とレビ人は恥じて身を清別し、全焼の生贄を主の宮に携えてきた。彼らは神の人モーセの律法に従っておのおのその定めの場所に立った。祭司はレビ人の手から受け取った血を注いだ。集団の中には身を清別していなかった者が多かったので、レビ人が清くないすべての人々のために杉越の生贄をほふる役目につき、これを清別して主に捧げた。民のうち大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ民を癒された。アメン。本来この杉越の生贄を捧げる壇において、また、各家庭において杉越のこの子羊をほふる壇において定まった規定があるんですね。出生した時にその規定が記されているんですけども、この特に北イスラエル王国から集まった人々はその通りにしなかった、知らなかったんですね。そりゃ、無理もありません。何しろもう何世紀ぶりに、何百年ぶりにこの杉越の祭りが行われたわけですから、ですから、彼ら知らないかったけれども、死を求める志、このヒゼキヤの呼びかけに応じて、彼らは集まった。でそれでけれども記されているのとは異なったやり方でその杉越の生贄を食べてしまった。でそこでヒゼキヤはそれを放置しませんでした。ヒゼキヤは取りなし祈ったんです。で罪、汚れ、主の規定とは違った礼拝をしてしまって、主に失礼なことを、してしまった、そのもの は、自分がしてしまった罪を告白するべきなんですね。ヒゼキヤは彼らのために祈って、ね、慈しみ深いしよう、どうかこのことを贖いをしてください。彼は心を定めて、主を求めたんですが、しかし規定の通りにしませんでした。主はこのヒゼキヤの祈りを聞かれました。なぜ罪をそのまま、この王たるものが代わりに、取りなし祈ったからです。本当に私たちもですね、本当は罪を犯した本人が、祈るべきなんですけど、しかしその王たるものが代表して取りなし祈った結果、主はこのことを聞いてくださって、そして痛みを癒してくださいました。さらに21節からお読みしていきますと、こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間種を入れないパンの祭りを行った。レビ人と祭司は毎日主に向かって強い調べの楽器を奏で主を褒めたたえた。ヒゼキヤは主の務めによく通じているすべてのレビ人の心に語りかけた。そこで彼らは和解の生贄を捧げ、彼らの父祖の神主に告白をしつつ、7日間祝いの食物に預かった。アーメン。彼ら規定の通りに行わなかったけれども、本当に心を尽くして主により頼みたいけれども、聖書は知らなかった、だから規定通りにはしなかった。それでもですね、神様は彼らを癒されたのは、それは神様が求めておられるのは真の礼拝者たち、霊と誠を尽くして礼拝を捧げる者たちをこそ主は喜ばれるからです、冒頭で宣言しました言葉、皆さんよく聞き慣れた言葉でしたね。ヨハネの4章の、21節から24節の言葉、霊と誠の礼拝者を父は求めておられる。ヨハネの4章の21節から24節ですけども、特に24節では、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。あの山でもこの山でもない。確かにユダヤ人、あの規定、この規定、杉越の生贄の時はこれこれ、そういったことはありますけれども、あの山でもこの山でもない。真の礼拝者たちは霊と誠を尽くした礼拝を、する。その時が、もう来てる。イエス様の時代以降、私たちは、霊と誠を尽くした礼拝、御言葉と御霊による、聖霊による礼拝、これをこそ本当に私たちも捧げるべきです。だから、この霊と誠があった礼拝、あのヒゼキヤの時代、主はこの人々をあがなって、また癒して、そして喜びを与えてくださったんです。で、さらに、第二歴代史の30章の、23節以降、それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。ユダの王ヒゼキヤは集団に1000頭の牡牛と7000頭の羊を送り、司たちは集団に牡牛1000頭と羊1万頭を送り、多くの祭司は身を清別した。こうしてユダの全集団と祭司とレビ人およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在住している者たちは喜んだ。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの時代からこの方、こうしたことはエルサレムになかった。それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい、天に届いた。アーメン。ですから、心を尽くした主に対する礼拝、これをこそ主は喜ばれます。本当に、それまでなかった礼拝の回復、ヒゼキヤはしました。破れ口を回復し、もう、傷んでしまって、崩れてしまった、廃墟となってしまった死骸を回復するものに、ヒゼキヤもなることができました。本当に私たちも 心尽くして主に喜ばれる断食をするならば、死骸を回復するもの、廃墟を人の住めるところに回復するものになることができる。イザヤ書の58章に書いてありますね。誠の断食については、イザヤ書58章ですけども、本当にヒゼキヤは、もうそれまで行われていなかったことを、ね、行いました。ヒゼキヤは、ね、王の統治の最初の時期に、まずこの主の宮を開いて、そこを清めて、礼拝が捧げられるようにして、そして第二の月にこうして、この杉越の、ね、生贄を捧げるようになりました。中にはそれをあざける者もおりました。けれども、それでもヒゼキヤは、主の礼拝を、ね、捧げたところ、それに参加した人たちには、本当に大きな喜びが湧き起こったんですね。大きな喜びがあった。この喜びは、主に、ね、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主を愛する真の礼拝者たち、ね、霊と誠を尽くして礼拝を捧げる者たちのものです。ね、サマリアの女、ね、は、大きな喜びが湧き起こりました。この誠のメシアなるお方に出会って、誠の礼拝を教えられて、もう本当にこの山、あの山、一体エルサレムどこだろう、本当の礼拝とは一体何だろう、それは霊と誠を尽くした礼拝だ、イエス様に教えられて、本当に彼女も、またその町にも大きな喜びが湧き起こります。今私たちもこの時代、霊と誠を尽くして御言葉を真剣に取り組んで、そして御霊にあって歩み、そして主に喜ばれる生贄を、皆さんの体という生ける生贄を捧げて、主に喜ばれる生贄を捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちが主をあなたに使えるということにおいて、本当に心を尽くして、精神を尽くし、力を尽くして、このことをしっかりと日ごと成していくことができる私たちでありますように、ヒゼキヤのように、本当にあなたに使えるということに熱心になり、人々にそれを進めることができますように、ある人々は、そんなヒゼキヤを物笑いの種にしましたが、しかし、私たちは死をむしろ、この福音を伝える者、本当に物笑いになったとしても、それでもあなたを伝える者となることができますように、どうか助けてください。主よ、あなたに会って礼拝を捧げる礼拝者たちが、ますます多く起こされていきますように、どうか私たちのこの福音宣教の技を祝福してください。この日本の地にあなたの福音を伝える者として、また、長らく何世紀も、渡って途絶えてしまっていたヘブライ思考による礼拝を回復するものとして、私たちをますます立ててくださいますように、よろしくお願いいたします。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ、あまりにも困っていると、ご自身のなさるその正しいこと、それがかえって悪に染まった人々にとっては、主を鼻にかけて主をあざけり笑うようなことになってしまうということを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にヒゼキヤはすべてのイスラエル、ユダに人を作り、そして使わされた人々を通して主を主に立ち返るように声をかけますが、主をあまりにもこの聖なる集いに扱ったことがない人々は、その知らせそのものを鼻にかけて、そして守り行おうとしない、そういう様でした。主を不信仰が長く流れてしまうと、このようになってしまうということがよくわかります。教会の内外において、主よ、 私たちのこの不審な罪、これをあなたが取り除いてください。そしてイエス・キリストにあって守るべきことをしっかり守り、そして主の幸いと栄光に預かることができますように、主よ、あなたが助けてください。この杉越祭、これは主よ、あなた自身が出エジプトの時に命じられ、これがイスラエルの掟となり、そしてこれは途絶えてはいけない杉越祭でした。でもこの杉越祭が途絶えていったことがわかります。そしてこの杉越祭、これが途絶えていて、イスラエルがまだユダがどれだけ多い災いにあったかということは歴史が証明しています。主よ、私たち一人一人には新約においてこの杉越祭がイエス・キリスト、永遠のほふられた子羊、このイエス・キリストを通して決心さえすれば、いつでもこの杉越祭に預かることができますように、杉越祭でほふられた永遠の子羊イエス・キリストを私たちに与えてくださったことを感謝いたします。このイエス様に毎日悔いて、毎日イエス様に許していただき、毎日新たに生きる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。決心して主に立ち返った者一人一人であられますように、主が私たちを祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。